皆さんおはようございます。相変わらず厳しい残暑が続いていますが、夜になると虫の声が聞こえてきまして、少しずつ秋の気配が感じられるようになってきました。この朝も御言葉に力をいただいて、新たな週を歩み出してまいりましょう。それでは初めにお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、このひととき、あなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ御言葉を通して、あなたのご愛と御心を感謝を持って受け取ることができるように、最後まで助け導いてください。今週も御言葉に力を受けて、イエス様と共に歩むものとさせてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は列王記第2の17章から開きました。列王記にはイスラエルの歴史が詳しく描かれています。これまで列王記第1から始めて、歴代の王たちや預言者たちの姿に学んできました。まずこれまでのところを簡単に振り返ってみたいと思います。イスラエルはダビデとその息子のソロモンが王であった時代に最も繁栄した時代を迎えます。年代的にはちょうど紀元前1000年頃のことです。しかしソロモンが王となってから雲行きが怪しくなっていきます。その原因はソロモンが外国から多くの妻たちをめとったことによって、外国の神々もイスラエルに持ち込まれて、彼の心がイスラエルの神から次第に離れていってしまったことにありました。その結果として北の部族の人々が不満を持つようになって、ついにはソロモンの息子のレハブアムの時代に、イスラエルは北と南の2つに分裂してしまいます。それ以来イスラエルは北イスラエル王国と南ユダ王国に分かれたまま、それぞれの道を歩むことになります。その後もイスラエルは王も民も彼らの神である主に従えないで、世の繁栄を求めて外国の神々により頼むような歩みを続けます。その間、主は彼らに預言者たち、あのエリアやエリシャ、またイザヤとかですね、そうした預言者たちを使わして、何度も主に立ち返るように警告のメッセージを送りますが、それでも彼らは主に従うことができませんでした。特に北イスラエルでは主に従う良い王様が起こされることがなく、その結果ついには東の大国アッシリアによって国が滅ぼされてしまうことになります。ダビデの時代から約300年後、紀元前722年のことです。今日目を留める箇所には、その北イスラエルがアッシリアによって滅ぼされてしまうという悲しい出来事のことが記されています。イスラエルは神に愛され、これまで憐れみを受けて滅ぼされることがなかったのですが、なぜ北イスラエルは国を失うことになってしまったのでしょうか。神は彼らをどのような思いで見ておられたのでしょう。今日はこの出来事を通して、神の義と神の愛と題して学びたいと思います。さて、まず今日の箇所の1節から6節のところに目を留めたいと思います。このところに当時の北イスラエルをめぐる国際情勢が描かれています。ちょっと地図を頭に思い描いていただいて、イスラエルの東側にアッシリアという大きな国がありました。一方、西の方に目を向ければアフリカの大国エジプトがあります。あの 古代エジプト文明で栄えたエジプトのことです。当時アッシリアとエジプトは大国同士で覇権争いを繰り広げていました。イスラエルはちょうどその間に挟まれていました。そうした状況の中で北イスラエルにホセアという王様が建てられます。彼は北イスラエル最後の王となります。2節を見ると、彼も主の目に悪を行っていましたが、彼以前の王たちのようではなかったとあります。それまでの王たちに比べるとそれほど悪くはなかった、まだマシであったということでしょうか。それでも残念なことに最後の王となってしまうんですね。このホセアの時代にアッシリアの王シャルマネセルが北イスラエルに攻め込んできました。アッシリアは圧倒的な力を持っていましたので、ホセアは彼に服従して貢ぎ物を納めます。しかし一方でホセアは密かに西の大国エジプトの王に使者たちを使わしてエジプトに助けを求めたようです。アッシリアに謀反を起こしたわけですね。やがてそのことがアッシリアの王にも知られることになって、ホセアは捕らえられ牢獄に入れられてしまいます。そして北イスラエルの首都サマリアの町は3年間にわたってアッシリアの軍隊に包囲されて、ホセアが王となって9年目、紀元前722年に敵の手に落ちてしまいました。当時アッシリアは征服した土地の人々をアッシリアに捕らえ移して、代わりに自国民をその地に移住させるという政策をとっていました。北イスラエルでも同じことが行われて、多くのイスラエル人は遠いアッシリアに捕囚となって連れて行かれて、アッシリア帝国内の各地に分散して移住させられることになります。散らされてしまうんですね。またイスラエルにはアッシリアから多民族の人々が移り住んできます。そうして北イスラエル王国は国を失ってしまいました。では北イスラエルはどうして滅ぼされてしまったのでしょうか。その理由がその後のところに記されています。7節と8節にこうあります。お読みします。こうなったのはイスラエルの子らが自分たちをエジプトの地から連れ上り、エジプトの王ファラオの支配下から解放した自分たちの神主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ、主がイスラエルの子らの前から追い払われた異邦の民の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだからである。その理由は彼らが主に対して罪を犯したからでした。9節以降のところにそのことが具体的に記されています。イスラエルの民は彼らをエジプトから救い出したイスラエルの神である主を忘れて、人の手によって作られた偶像の神々に仕えるようになっていきました。そのことは主がモーセを通して彼らに与えた戒めである律法にそうしてはならないと固く命じられていたことでした。神がシナイ山でモーセに与えた10の戒めである十戒の最初にあります。あなたには私以外に他の神々があってはならない。偶像を作ってはならない。それらを拝み仕えてはならない。この戒めですね。律法とは神がイスラエル人と結んだ契約のことです。彼らがこれらの律法に聞き従うなら祝福を。しかしもし聞き従うことができなければ呪いを与えると 主は言われました。イスラエルの民は律法を守ることを神に誓い契約を交わしました。彼らはこのことをよく分かっていたはずです。ところが彼らはその戒めを守り通すことができませんでした。特にイスラエル王国が北と南に分裂して、北イスラエルにヤロブアムという王が建てられた時から、その罪は甚だしくなっていきました。先週のところでもお話ししました。そのことが今日の箇所の後半のところの21節から23節に記されています。お読みします。主がイスラエルをダビデの家から引き裂かれた時、彼らはネバテの子ヤロブアムを王としたが、ヤロブアムはイスラエルを主に従わせないように仕向け、そうして彼らに大きな罪を犯させた。イスラエルの人々はヤロブアムが行ったすべての罪に歩み、それから離れなかったので、主はそのしもべであるすべての預言者を通して告げられた通り、ついにイスラエルを見前から除かれた。こうしてイスラエルは自分の土地からアッシリアに引いていかれた。今日もそのままである。そのように、彼らが主と交わした契約を破ったことに対する罰として、主が約束された通り、呪い、契約違反としての裁きを受けることになりました。それがアッシリアによる北イスラエルの滅亡と捕囚という出来事であったということです。この時、南ユダは残されましたが、約130年後、南ユダもアッシリアにとって変わったバビロニア帝国によって同じように滅ぼされてしまいます。こうしたイスラエル人の姿は、私たち人間の姿をそのまま映し出しているようにも思います。人は自分の力によっては神の前に正しく生きることができないということです。イスラエルが律法を守り通すことができなかったように、私たちは自分の意志や努力によって神に従い続けることはできないものです。それは私たちの中に罪の性質があるからだと聖書は語っています。ローマ人への手紙3章10節に、義人はいない、一人もいないとあります。人間は生まれながらにして不義なもの、正しくないものだと言うんですね。どんなに努力しても自分自身で自分を正しい、義とすることはできません。なぜならば人は皆生まれながらにして罪の奴隷になっているからです。自分の力ではそこから抜け出すことができないのだと言っています。聖書に描かれているイスラエル人の姿を見ていると、そうした私たちの中にもある罪の現実に気づかされるのではないでしょうか。決して他人事ではないようにも思えてきます。ところで、先週は主の憐れみは尽きないと題して、主の目に悪を行っていたヤロブアム2世の時代に北イスラエルが領土を拡大し、繁栄と平和の時代を築いたということに目を留めました。それは、主が彼らの苦しみをご覧になって、彼らが滅びることを望んではおられなかったために、ヤロブアムによって彼らを救われたということでした。主は、それほどイスラエルを慈しみ、憐れみを示されたわけですね。それなのに、結局、北イスラエルは滅ぼされてしまいました。23節に、主が彼らを見前から除かれたとあります。ちょっと厳しくも思われるような気がします。主は悔い改めないイスラエルを 憐れむことをやめてしまわれたのでしょうか。彼らを愛することを諦めてしまわれたのでしょうか。どうでしょう。決してそういうことではありません。主はイスラエルを変わることなく愛しておられました。どうしてそう言えるのか。最後に二つの点から考えてみたいと思います。一つは神の義ということです。神の義ということ。聖書に義という言葉が出てきます。義とは正しいということですね。先ほど人は生まれながらにして不義、正しくないとお話ししましたが、人を作られた神様は完全に正しいお方、義なるお方です。これは神様のご性質の一つです。神が義であるということは具体的にどういうことを言っているのでしょうか？二つほど挙げたいと思います。一つは約束を守られるということです。神様は約束されたことを必ず守られるお方です。聖書には神様が人に対して約束されたことがいくつか出てきます。例えば、イスラエル人の祖先となったアブラハムに対して、私はあなたとあなたの子孫を祝福し、地のすべての部族もあなたによって祝福されると約束されました。これは条件なしの祝福の約束です。また、イスラエルの王となったダビデに対しては、あなたの子孫からメシアが建てられて、彼によって永遠の王国が確立される、そういう約束が与えられました。この約束は、ダビデの子孫としてイエス・キリストが来られたことで成就しました。このように、神はイスラエルをメシアによって祝福する。そして、そのメシアによってイスラエルでない異邦人も信仰によってその祝福に預かるという約束を与えられました。私たちもイエス様を信じる信仰によって神様に受け入れられるようにされました。本当に感謝なことです。これが聖書に記されている神様の約束です。神は義なるお方ですので、これらの約束を必ず守られるはずですね。それからもう一つ、神の義ということに関して大事なことがあります。それは、神は不義を見過ごすことができない。決して罪とは妥協されないということです。罪を放ってはおかれません。神様は正しいお方なので、罪は裁かれなければならないということです。処罰されなければならないわけですね。ちょっと厳しいようにも聞こえますが、この義のために、律法を守り行うことができなかったイスラエルは、律法違反の罰として国を失うことになりました。それでも、イスラエル人が完全に滅ぼされたわけではありません。国は失いましたが、外国に連れて行かれた人々や、イスラエルに残された人々がいました。彼らは、この大きな試練を通して、悔い改めて、イスラエルの神への信仰に立ち返っていきます。神がイスラエルの罪を裁かれたように、人の罪も裁かれなければなりません。神の義の要求が満たされるためには、罪のある私たち人間は本来裁かれる運命にあったということです。そうなると大変ですね。これだけだと希望がないようにも思います。しかし、神様はそれでよしとはされませんでした。 私たち人間が罪のゆえに滅んでしまうことを望まれませんでした。そこでもう一つ目を留めたいことは、神の愛ということです。神の愛ということ。神様は義なるお方であり、同時に愛のお方でもあります。神は私たち人間を愛されました。そして何とかして私たちを罪の滅びから救いたいと願われました。でも神の義のゆえに罪は処罰されなければなりません。そこで神様がなされたことは、罪のないお方を私たちの代わりに処罰するということでした。これがイエス・キリストの十字架の出来事です。ここで今週の御言葉に目を留めたいと思います。ヨハネの手紙第一、4章9節を挙げました。お読みします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。父なる神様は神の一人子であるイエスをこの世界に遣わされました。2000年前、神ご自身であるイエス様は人として来られました。そしてあの十字架で、すべての人の罪をその身によって神の裁きを受けられました。本来私たちが受けなければならなかった罪に対する刑罰をイエス様が代わりに受けてくださったということです。このことによって、私たちの罪に対する神の義の要求が全うされました。このイエスがなされた罪の償い、贖いが自分の罪のためになされたと信じて受け入れるならば、神はその人の罪を許してくださいます。そしてその人を義、正しいと認めてくださいます。本来正しくはない不義な私たちをイエス様の十字架の贖いのゆえに義と認めてくださるというんです。神様の恵みですね。そして神様との命の交わりの中に入れていただけるようにされました。私たちも本来許されないようなものであったのが、イエス様によって罪許され、滅びから救われて、神の子供としていただきました。どんなに大きな恵みだろうかと思います。ここに私たちに対する神様の大きな愛が表されています。イスラエルに対しても同じように神の愛が注がれています。先ほど、神の義に関連して神様が約束を守られるということをお話ししました。律法が与えられる前に神はアブラハムにあなたとあなたの子孫を祝福するという約束を無条件で与えていました。彼らがその後どんな歩みをしようとも、たとえ主に背き続けることになるとしても、彼らを祝福するという約束なんです。この約束は今も有効に生きています。これはイスラエルもやがてイエス様を受け入れて救われる時が来るということを意味しているのではないでしょうか。パウロはローマ書11章でこのことを語っています。さて、今日は北イスラエル滅亡の出来事から、神の義と神の愛ということについて思いを巡らしました。神様は義なるお方、正しいお方です。不義を決して見過ごしにはされません。しかし、同時に愛のお方です。その愛のゆえに、父なる神様は 独り子イエス様を私たちに与えてくださいました。そして十字架で私たちの罪を処罰してくださいました。私たちはそれほどまでに愛されています。この恵みを決して忘れることのないようにしたいと思います。そしてどこまでもイエス様にお従いして参りましょう。それではお祈りをいたします。神はその独り子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。イスラエルはあなたに愛され、憐れみと恵みを豊かに受けてきましたが、あなたに従い続けることができずに、国を失い捕囚となるという神の裁きを受けることになりました。それでもあなたの愛は変わることなく、今もイスラエルに注がれていることを信じます。私たちもあなたの御前に正しくは生きられない不義なものです。こんな私たちをあなたは愛してくださり、一人子イエス様をお送りくださいました。そしてイエス様が私たちの罪を代わりによって神の裁きを受けてくださったことを覚えて感謝いたします。あなたはイエス様によって私たちの罪を許し、義と認めてくださいました。この恵みを忘れることなく、イエス様に信頼しながら人生を歩み続けることができるように、これからも助け励ましてください。この神様の大きな愛は全ての人に注がれています。どうかこの恵みに一人でも多くの人が気づいて感謝を持って受け取ることができるように助け導いてください。今週もお一人お一人の生活を恵みによって守り支えてくださいますようにお願いいたします。このひとときを心から感謝して私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。